花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。この番組は各週日曜日に放送、間の週は再放送をここ FM 世田谷からお送りしています。
はい、
いつもねこのオープニングで家族の話、うん、私たちよくするんですけれども。
はい、そうですね。
花輪さん、ペットって飼ってます？
ペットは、はい、あの、はい、うちはフレンチブルドッグのももちゃんという。
ももちゃん、
ずっとブーブーブーブー鼻が鳴るんですよね。
かわいい、まあ、ブレブレってそう言いますよね。
鼻がねブーブーブーブー。あれですか、岩崎さんは？
うちは猫です。
猫ちゃんですね。
はい、アメリカンショートヘアの、まあ、保護猫がいるんですけども、うちはウブちゃんと言います。
ウブちゃん、
やっぱり何なんでしょうね、餌をあげたり、うん、そのトイレを変えたりとかっていうのは娘たちに交代でやらせてて、うん、で私自身は、まあ、娘たちいない時とかにやるんですけど、うん、やっぱり一番母親に懐くのは何なんでしょうね。
分かってんだろうね多分。
なんかみんながで座っても必ず膝の上には、私の膝の上に乗ってくるんですよね。
家庭の中で一番ヒエラルキー、ね、高い人のところに行くって言いますよね。動物ってそういうのすごいですよね。でうちの子もママが帰ってくるとすっごい喜ぶし、
で私もだから可愛くてこうやって一生懸命マッサージするんですけども、うん、ちょっと猫アレルギーなので。
あら、アレルギー覚悟でもうやってるわけです
か。覚悟でもう、触ったらすぐ手を洗わない
と。どうなっちゃった。
私はもう目が痒く、顔が痒くなるですね。
いや大変だ。
でも可愛いんです。なのでどうしても触っちゃう
ので、ね、もういいのか。猫アレルギーでもね、
頑張ります。
はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、それでは子供たちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちーラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。世田谷花輪と岩崎のオンエアもっちーラジオ、今回はお悩み相談のメッセージが来ています。まずはそちらをご紹介しましょう。
ラジオネーム進路の悩みさん。私は17歳の高校生です。今施設を出た後の進路が決まらなくて焦っています。私は特に特技と言えるようなこともやってみたいということもあるわけではありません。でも就職や進学を決める期限まで時間があんまりありません。どうやって自分の進路を決めたらいいのでしょうか。募集テーマとは違くてすみません。いや、
なるほど、大歓迎ですよね。
大歓迎ですよ。児童養護施設は18歳になったら卒園しなきゃいけないんですよね。
そうなんですよね。もう少しなんだ。どうでしょう岩崎さん、
なんだろう、特技とかやってみたいことってっていう括りでもう見つからないのであれば、まあ、何が好きか。
いや本当そこだと思います。
のじゃないですか、ね、花尾さんはお笑いが好きだ。
僕はね当時やっぱり芸能界に憧れてたので、そうですね、お笑いとか音楽とか何でも よかったんですよ。本当に芸能界東京に行ってもっと言うとテレビに出たいっていう、そんぐらいですね。
シンプルですね。
シンプル、田舎もんだからやっぱりこう佐賀の九州だし、東京行って有名人になりたかなみたいな。でもそんなのって誰でも思うじゃないですか。
もちろんです。
だけど本気でやるやつってやっぱりいないですよね。なんかそんなこと言ったら照れくさいし、っていうところでみんな行かなくなると思うんですよね。でも僕はそこであの行ったっていう。それ岩崎さんはどうですか。岩崎さんって子役からですか。
そうです、ずっとこういう仕事をしてたんですけど、卒業文集とかに夢とか あるじゃないですか、女優になりたいって書いたら、すごく笑われたんですよ。まあ子役でやってたから、そういう道だろうなって自分でも思ってたけど、やっぱりお友達たちにいじられたの。
あら、
それから私は人のためになる仕事をするって口では言ってたけど、それは私にとっては役者でした。
はー、表面上はそうって言うと、本当は
もうずっと役者にな
りたいと。
でもお芝居が好きだったから。
そう、今のがまさに答えですよ、これ真の悩みさん。この間ね、僕の知り合いの友達がいるんですけど、息子が引きこもりというか、ね、仕事もしない家でずっとゲームしたり、ずっと野球見てるんですって。巨人が大好きで巨人ばっか見てるんですって。巨人のことめっちゃ詳しいんですって、その人が。そこなんか 紐解けば仕事があるじゃないですか、うん、って言ったりして、うんうん、で息子さんに言ったら、あ、なんかちょっと探してみようかななんつったら、やっぱいろいろあるんですよね今ね、
ちょ
っと巨人の情報とかをお伝えする仕事とか、
なるほど
あるんですよ意外と、
好きなものの上手なあれで、
だから本当に自分の好きなものとかね、楽しいなと思ってることは加えてること、そこ調べてみたら意外とあるかもしれないですよね、
どんどん殻を破って将来の道に突っ走ってもらいたいなと思います、
ちょっとまたメールいただきたいですね、どういう風に結果になったのかをね、
はい、教えてください、
祈ってます。
番組では今日メッセージをご紹介したラジオネーム進路の悩みさんのように皆さんからのご相談もお待ちしています。そしていつものように興味があることや好きなことのメッセージも大歓迎。メッセージはモッチーラジオで検索していただくか、モッチーの X やインスタグラムからでも送れるようになっているので、ぜひ送ってください。
続いては児童養護施設の子どもたちを支えるボランティア活動に携わる皆様の声を手紙風に再構成して紹介するリングフォーキッズのコーナーです。
今回は高崎市の NPO 法人居場所づくりサポートサミートスの今田優子さんからいただいたメッセージです。サミートスは地域の居場所づくりの活動を行っており、主に子ども食堂などの子育て支援、食育事業、学習支援、対話ができるカフェの運営などを行っています。学習支援活動の寺子屋サミートスでは、経験豊富な講師陣が小学生と中学生を中心にマンツーマン授業を行う一方、大学生によるオンライン授業スタイルの学生キャッチボール指導も展開。また経済的な理由で学びの場を補うことができないご家庭や養護施設の子どもたちに対して無料で学習支援を行っています。人と人とが励まし合いながら楽しく勉強する方法、自分で勉強する方法が習慣として身についていくのが寺子屋サミートスの良さだと思います。人はたくさんの他者との関わりの中で成長し、楽しさを感じていくのだと思います。一つ一つの時間や関わりはわずかなことですが、積み重ねていくことで以前より学力も信頼関係も上昇していく嬉しさを感じます。学びは一生続きます。自分の力で、自分に合った方法でその道を歩み続けてほしいと願っています。
素晴らしい。
そうですね、学びは一生続きます。
学びは一生続きますっていうのは響きますね。
響きますね。
そういう勉強の仕方とかね、方法っていうのはやっぱちゃんと教えてもらわないとねっていうところありますよね。
ありますよ。
宮崎さんはあれです、子役の頃から勉強とかも両立してやってたんですか？結構
私は学校行かなかったので、もう1ヶ月地方とかも平気であったので、でも小さい頃から活字中毒といいますか、
は
い、
あ、そうなん、
字をいっぱい読みたい子だったので、教科書読んでいたので、
好きで読んでたってこと？
そうです。
信じられないですね。
いや、なんかまあね、やってることみんな何勉強してんのかな、なので、そうですね、なのでテストとかで困ったことは実はないです。
すごい。
今度受験とかになると、教科書読んだだけじゃわからない解き方だったり、その本当にこう教えてくれなきゃわからない世界に入ってくるんですよね。だから本当に勉強の仕方を教えて欲しかったなと思うので、このサミトスさん、はい、この自分で勉強する方法が習慣として身につくっていうのが、
やっぱそこなんですよ、やる気スイッチというんですかね。
なかなかね、
そこだな。
でやっぱりでも親は自分の子供のやる気スイッチ押せないですよ、
そうなんですよ押してあげようと思って家庭教師とかをやらせたりするんですけど、
押せなかったです。
押せなかった。
いやでも学びの楽しさとか素晴らしさをね、たくさんのお子さんに伝えていただきたいと思います。
はい、
居場所づくりサポートサミートスの今田優子さん、メッセージありがとうございました。
オレンジの羽根募金では子どもたちのために活躍するボランティア団体への支援を続けています。リングフォーキッズ、次回もお楽しみに。花輪と
岩崎ひろみの
オンエアモッチーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今、子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
皆さんこんにちは。日本児童養護施設財団公式アンバサダーを務めているアルビレックス新潟レディースキャプテン川澄奈穂美です。私たちは児童養護施設の子どもたちのことを知ってもらう活動としてオレンジの羽募金を行っています。まずはオレンジの羽募金で検索を。
オレンジの羽募金では、お店などに募金箱を置いてくださる方、イベントの際に募金活動のための場所を提供してくださる企業など、支援活動に参加していただける仲間を募集しています。子どもたちを支える募金活動へのご協力をどうかお願いいたします。まずはオレンジの羽募金のホームページからお気軽にお問い合わせください。
花輪と
岩崎宏美の
オンエアもっちーラジオ。世田谷花輪と岩崎宏美のオンエアもっちーラジオ、エンディングテーマ、私のオレンジの羽聞いていただいておりますけれども、はい、いやー、でも本当にいくつになっても学び続けるというのはやっぱありますよね。
いや、ちょっとね、反省しました、
うん、
最近この娘たちにね、勉強って思って私は横でボケーとしてること多いじゃないですか、うん、でやっぱりお母ちゃまはもう勉強を経てここまで来たからもういいのよっていう態度でいたけれども、一生学び続けるべきだっていう言葉、う
ん、何勉強したいですか今。例えば岩崎さん、何を勉強するんですか、今からやるとする、
ね、何をしましょうか。
資格とかそういうの、
資格、
うん、
今から、
うん、
あまり勉強したくないの、今バレバレじゃないですか
いやでも本当に皆さんもね、ぜひともなんか学んでいきましょう、
は
い、小倉世代の皆様も、
ね、
はい、
頑張ります。
はい、頑張りましょう。
はい、
お相手は花輪と
岩崎宏美でした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。
悲しい時もあるさと、雲が教えてくれた。I'm a treasure。今こそ旅の始まりの合図さ。